というわけでスターダストレビューの根本かなめさんをお迎えしております。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。今日はもう本当に楽しみに、
いやいや、こちらこそ、はい、
もうなんか竹さんだからこそ喋れるっていうかね、はい、まあ、僕もキャンペーンをやり出して長いし、それなりのやり方わかるんですけど、はい、やっぱ音楽をこうちゃんと伝えられるというか、はい、この話きっと分かってくださるだろうなっていう方の前っていうのはね、はい、本当にいつも以上に喋らせていただきたいと思います。
もう今日発売になりましたからね、はいはい、4年半ぶりのオリジナルアルバム星屑冒険を、もう明らかにこう今までと心構え、こう取り組み方が違うみたいな感じが
ありがとうございます
すごいですね。
そうなんです。一つですね、はい、すごいことがあったんですよ僕、
はい、
もうやっぱりこれだけ年食ってくるとモチベーションまず保てないんですよで、ただツアーやりたいからね、はい、その去年の5月にツアーが終わって、はい、さて次のツアーいつかなと思った時に、まあ、今年の3月からですから、はい、去年の段階ではもう来年の3月か、その間アルバム作るんだよね、そりゃそうですよ、はい、それないと回れないですって言われて、と、はい、いうことは僕はアルバムを出すために、じゃあツアー回るためにアルバム出してるようなところがあって、はいはい、それでね、なんとかモチベーション上げようと思って僕なりに悩んでたんですけど、はい、うちの、六本木マネージャーが突然、はい、金山さんこういうサイトがあるの知ってますかって言って、
サイト、
はい、はあ、AI で音楽作ってくれるサイトがあるんですよ。
あ
ー、でキーワードを入れると、瞬時にそれっぽい曲作ってくれるのね、で僕もこれは何かのきっかけになるなと思って、であわよくばパクろうと思ったんでそれで、そのサイトを教えてもらって、でキーワードを確かね、大人とか、はい、あとフュージョンとか あと爽やかと入れたのかなそしたら本当ものの20秒で1曲できてきて、でそのサイト確かに2曲ぐらいまで無料だったんで、もう1曲聴いてみようって言って次はバラードでなんとかっていうのを、そしたらバラードなのになんか似たような曲出てきたんだけど、とりあえず、はい、まあ、よくできてるんですよ、
はい、
それで、こういう曲かと思った。こう確かに最近こういう曲がちゃんと賑わしてるよな、はい、うーんと思ったけど、なんかねもやもやして
もやもやする、
なんだこれは、
こうじゃないよな、
そう、なんかなんか違うな、なん
これは俺たちじゃない
ぞ。で僕なりにその結論が、愛情が足りないんですよ。つまりそれっぽい曲なの、本当に。
わかります、わかります
。だけど、僕らのそれっぽいっていうのは、例えばビートルズの曲聴いたり、例えばスティービー・ワンダーの曲聴いたり、はいはいはい、その人に近づきたい、そういう曲が書きたいという思いから曲作るじゃないですか。でも、そういう、なんかもちろんスティービー・ワンダーって入れてないし、そのサイトってミュージシャン名入れると跳ねられちゃうんですよ。だから雰囲気だけで作ってくれるんだけど、で、それで、それを聴いた時に、別にスタルビーっぽい曲でもないのに、はい、なんか、何が物足りないんだろうと思った時の思いが、そのリスペクト。だから AI っていうのは今すごいけど、やっぱりね、愛情だけはまだコピーできてないみたいで。
なるほどね。
そっからがぜん気合が入って。じゃあ俺の作る曲は何だって言ったら、そのリスペクトだ。
はい。
って言って、僕はそれまでもずっとリスペクトで曲作ってきたけど、じゃあ今回何のリスペクトだって言った時に、40数年やってるスターダストレビューが、改めて、スターダストレビューリスペクトのアルバムを作ってみようと思って、
それですよ、はい、そういう感じ。
そっからもうねトントントンってね、1週間で十何曲、
もうこれこそスターダストレビュー、
あるよあるよ、今まで僕らは自分たちで曲作るとき、これミュージシャン誰でもそうですけど、必ずある種過去を否定するんですよ、
はいはいはい、
前のアルバムとは違う、はい、今回はこうだっていうね、はい、そういう新しいものを見つけようとするんだけど、はいはいはい、今回はさっきも言ったようにスタレビリスペクトだから、もう出てくるものスタレビリスペクトだからそのまま使って、全然こう何なんだろうね、あんまりこねくり回さずに、
はいはいはい、
もう出てきた曲そのまま使ったのが今回のアルバムだった。
スタレビリスペクトでありながら、はい、違う人が入ってましたからね
違う人、
1曲目のゴールデンタイムヒーローはね、はい、あの作詞が馬場さんと一緒ですしね。
そうこれはだからさっき言ったようにモチベーションを自分で高めるために、はい、絶対一人じゃできないと思ったから、
はいはいはい、
前回までは坂志義行がいてくれた、はいはいはい、その前はカンちゃんがプロデュースしてくれたりがあって、はい、で今回も誰かと作ろうと思ったんです、
はいはいはい、
でプロデュースは僕がするから、はいはい、僕はスターダストレビューリスペクトのアルバムを作る。で歌詞に関して馬場君は結構同じ埼玉同郷の人間なんで、はい、結構スタレビューを聞いててくれた、はい、じゃあ彼からアイデアをもらおうと思って、はい、馬場君と何曲か組んでやろうと思ったのが、はいはいはい、それで美味しい曲がいっぱい馬場君に手伝ってもらいました
あ、なるほどね、はい、このゴールデンタイムヒーローは、はい、これはそういう流れの中ではこう割と早めにできたりしたけど、
そう前半早いうちですね、実はこれはあの、はい、アメリカのロックバンドボストンっていう仮タイトルがついてたんですけど、はい、これとボストンとジャーニーっていう曲もあったんですよ、
で
この2曲を比べて、でどっちにしようか迷ったんです。で僕自身は実はジャーニーやりたかったんだけど、はい、メンバーとあと、アレンジやってくれた根岸高宗、はいはいはいはい、根岸坊も埼玉の東京の人間だった。
そうなんだ、
はい、あの僕らは熊谷で音楽活動してた時、彼は、北本か桶川かその上尾か、のあたりにいてくれたんで、まあそんなあの同郷の人で固めようみたいなの、
ドクターストレンジラブ、
そうそう、ドクターストレンジラブがデビューする前は僕らのアマチュアの頃によくライブを見に来てくれてたっていうのもあって、
そうなんですか、
はい、でネギボンに頼んで、それで、どっちがいいってジャーニーとボストン聞かせたら、僕はボストンですねって言って、でボストンを彼なりにエレクトリックライトオーケストラのジェフリーンの音を作りたいって言って、はい、それで行こうって言って出てきたのがなんととかなるで、ボストンにリスペクトを込めたのはこの、ゴールデンタイムヒーローだったんです。
なるほどね、ババさんとネギさんですもんね。
そうです、
でこのゴールデンタイムヒーローは、まあ、これはあの月光仮面みたいな感じがありますけど、はい、このなんととかなるの物語、この中に星屑たちの歌っても出てくるでしょ、
はい、
でこのタイトルはで2曲目が星屑兄弟じゃないですか、はい、この1曲目ゴールデンタイムヒーロー星屑兄弟と、うん、なんととかなるの物語っていうのが、うん、そのアルバムの入り口をこれですよっていうふうに言ってるような気がしましたよ、
はい、もうだからさっきも言ったようにあのスタルビーリスペクトですから、
はい、
もうこのスターダストの、ダスト、はい、クズな部分をクズな部分を集中的に、取り込んでたっていうかね、すっごいなんかね、本当何のこう変なケレミもなくどんどんどんどん出来上がっていった、早かったです今回のアルバムは。
あ、うん、今までの中では
一番早い
んだ、
うん、
45年目で一番早く
びっくりしましたね、こんなになんかあのストレートにどんどんどんどん出来上がっていったの初めてかもしれない。歌詞も悩むこともなく、まあ、馬場君が、はい、4曲書いてくれたのもあったんですけど、はい、そんなのもあって僕自身にもいい刺激になったんで、どんどんどんどん書けていった。
なるほどね、うん、この星屑兄弟のこのタイトルと、はい、うん、このなんととかなる物語の星屑たちの歌っていうのは、
はい、
こうほとんど同じ流れの中でわーって星屑っていうのが出てきてるんですか。
そうでしたね、あの僕はファンの方からたくさんメッセージをいただいて、要はスターダストレビューの感想は、
はい、
雑誌に載ることもなく ネットに載ることもなく僕のところに来るファンの方のメッセージが一番じゃないですか、
まあ、ラジオも含めてね、
はい、そう、それを聞いてるとやっぱりその僕らの歌であの元気になったとか、はい、今度慰められたとか、はい、明日への活力をもらったとか、はい、そういうの多いから、その慰めてる感じはもうこの星屑たちの歌っていうのはまさに自分たちで言うのもなんですけど、はいはいはい、僕らの楽曲のことですね、まさに。
なるほどね、うん、なんととかなるっていうのはこれは馬場さんのアイデアっぽい感じがしますね。
僕はそのなんか日々あの頑張っててもどうにもならないこともあるけど、でも、はい、どうにもならなくても明日来るんだから、なんかどうにもならずに諦めずにちょっとずつ進んでいこうみたいな気持ちを、はい、とりあえず一遍書いてみて、僕に送ったんですよ、
はいはい、
そしたらそこにタイトルになんととかなるの物語ってきて、うわ俺ね、あの返信、あの馬場君の返信のLINE できたんだけど、はい、ちょ吹き出しましたもん、うわいいなこれってでそっからすぐ電話して、もうストーリーがどんどんできていくから、なんとくんとかなるくんのキャラクター付けから、ね、はいはいはい、じゃあこんなストーリーにしようかって言って、
なんとかなるよっていう、
そうすぐ出来上がった、ね、これも早かったですね。
へえ、うん、すごいな。 でこの星屑兄弟の作詞がですね、はい、まあ坊さんが入ってるっていうことも、うん、一つの大きいポイントでしょ。
坊、はい、にはお前あのスタジオは無理でもあの詩は手伝ってくれよなって言ったら喜んでっていうのがあって、でもうスタジオも来てくれたんです2日間。
あ、来たんですか、うん、ジャケットね6人ですもんね。
そうです、レコーディングも全曲じゃないけど一応そこで、でもほとんどの曲あの断片だけ叩いてってくれて、でそれをあとはこっちで加工して使ってたんですけど、うん、思った以上に元気であいつも出てきてくれて、で歌詞も、まあ、歌詞は大半僕が書いて、自分の気に入らないとこ直して持ってこいって言って書けた歌詞でしたね、星屑兄弟。
わっしょいわっしょいわ
これはね歌の段階で僕は出てきちゃったっていうか、もうライブでわっしょいってね、はい、なんか もうよっぽどやっぱり自分の中でライブっていうのは大きな存在なんですよね、はい、で星屑兄弟はあのもう最初からちょっとねあのおバカな設定で音楽で世界を救おうっていうね、はいはいはい、武器は音楽のみ、
はい、
うん、でその人たちが、キーワードにしたのがそのライブでわっしょいっていう言葉だったんです、はいはいはい、これをね、はい、メロディー作ってた時ぐらいにポンと出てきたかな。
あ、
うん、ライブでみんなと歌いたかったんでしょうね。
あ、うん、なるほどね。やっぱりもう今までこう考えてなかったことがどんどんどんどん出てきてるっていう、
うん、
そういう曲たちが並んで
る。だからおそらくすごいなんて言うんだろうね、あんまりこう自分の心を否定しなかったっていうか、これ面白いって言ったものをそのまま使ったら、はい、ちゃんとそれをいい形に、置ける場所があったり、あるいはそれをアドバイスしてくれる、例えばアレンジで言えばネギ棒やね、
はい、
それからあと、うちのキーボードの添田とか ね、はい、そ, ねそういうあと
星屑兄弟の添田さんですもんね。
そうです。あとは、まあ、佐橋もそうでしたけど、
はい、
なんかあのいい形で僕の考え方を肯定してくれてたんだと思うんですけどね。
あ、なるほどね、うん、まあ、そういうのはあの AI はヒントはくれませんもんね。
そうね。
そこまではね、
そう、あのねぽいのはうまいんですよ、
ええ、
ただねやっぱね本当愛情が足んないなっていうかね、
ええ、
いやもちろんあの僕が入ったのは無料のサイトだからあそこに課金すれば、ええ、もっと事細かに曲調とかを入れて、ええ、すごいのが出てくるかもしれないけど、
ええ、
でも僕はだからその無料よりもうまくいい曲を作ろうと思ったのが良かったですよね、
ええ、
あれがなかったら僕はあの今もまだアルバム作れずにいたかもしれない。来月ツアー始まるっていうのにね、
ええ、うん、それはもう予想もしてなかったっていう感じなんですかね、うん、
本当だってそれから1週間で十何曲ポポポポ、ね、うん、ドドドンって出てきたの。だから今回のアルバムに入らなかった曲今も結構気に入ってる曲 5,6 曲残ってるんですよ。
1週間で20曲近くってこと。
うん、14曲かそのぐらいかな、
あ、そうか、
うん、ええ、それでババ君にと相談してババ君に、全曲聴いてもらったの。これとこれお願いしますじゃなくて、
ああ、
ババ君にもプロデュースの手伝いもしてもらいたかったんで、
はいはい、
全曲聴いてもらって、それで全曲渡したの、
はい、
そしたらババ君がもう翌日に、カナさん僕の大好きな曲もう早速歌詞書いてみましたって言って、で来たんだけど、実はそのババ君のに渡した後にミーティングした時に、はい、ある程度十何曲を選定したのね、
はい、
ババ君が歌詞つけたのがアルバムに入らない曲だで、ババ君ごめんせっかく書いてもらったけどこの曲は今回入らないわ、これ僕一番好きな曲なのにっていうぐらいだらクオリティは結構高かったと思うんですけどね。
あ、じゃあそれはもうまあ、オクラっていうか
今のところボツバージョン
ストップになってるん
だ。そうですね。
じゃあ次のアルバムに出る感じですか。
あ、そうですね、その前にシングルとかあればまた書きたいなと思うし、まあ、もちろんだから手はつけてないんですけどアレンジもね、歌詞もうっすらと、ただ今回作った歌詞に結構流用してるんですよ、美味しかったから
でも今までのそのアマチュア時代も含めて、うん、1週間にそんなに十何曲も書いたことってある
ないですね。ないね。これね、僕やり方をちょっと変えたんです。いつもは僕、家で、はい、アコギで、
はい、
じゃんじゃかじゃんじゃか作ってくるんですけど、
はいはいはい、
今回は家でアコギで7割方作っといて、そこで譜面書いてキーボードの添田に渡すんです、
はい、
それで今度はピアノで弾いてもらうの。でそこに僕が作ってきたメロディーを歌うんだけど、
はい、
そうするとアコギで弾いていくとなんかいつも同じようなメロディーになっちゃうんだけど、ピアノがバッキングするとすごいなんか新たな発想が出てきて、
はいはいはい、
あ、ごめんこここっちだけどこっちのコードにしてここのメロディーこうするわって言って、
はい、
そこで全部自分の物足りないところをその埋められたっていうか、
はいはいはい、
僕が家で100書いちゃってたらここまで曲できなかったと思う。
あ、なるほどね。
7ぐらい書いて、あとその日に添田のピアノで作りながら完成させてったっていう。
あ、本当にもうバンドそのものみたいな。
あ、そうですね、
感じですね、うんうん、でもアルバムで言うとですね、まあ、最初の3曲の後にありふれた奇跡、根岸さん、
うん、
はっきりせよ坂橋さん、立ち止まれば南平台坂橋さん、
はい、
っていうふうに全般があるわけですけど、
はい、
この流れもこういろいろ考えられてるでしょ
う。そう、唯一 の僕の今回のアルバムの失敗なところは、アルバムならではみたいな、
はい、
なんていうんですかね、穴埋め曲とか、
はいはいはい、
あとは割となんていうんだろう、シングルには絶対ならないようなタイプの曲、
はい、
それがね、はい、作れなかった。 あの自分で言っちゃうのなんですけど、まあいい悪いは置いといて、結構みんなキャッチーで、シングルにしようと思えばできる曲ばっかりじゃないですか。
確かにね、
例えば異常にイントロが長いとか、メンバーのインプロビゼーションがたくさんあるとかってそういう曲がないんですよ。だから結構やっぱり 1,2 曲がそういうなんていうのアルバム の, 今日 の, あの曲感を埋めるみたいな曲っていうのがあってもよかったのかなと、はいはいはい、だから選曲はすげえ苦労しました。
あ
曲順は
曲順ね、うん、あのありふれた奇跡ってこれ、はい、ネギさんこういうアレンジするんだと思いましたけどね。
そうなんです。ネギ坊はあの僕は、ネギ坊にも聞いてもらって、探しとか、何でもできる曲なんで、まずネギ坊に好きなものをやってもらおうと思ったんです、そしたら僕はこのありふれた奇跡を、僕はあのカレン・カーペンターのように歌いたいって言ったらカナメさん僕はカーペンターズオタクなのを知ってるんですかって言って、あいつすごいだってあのリチャード・カーペンターとインタビューしたりとか、やつとあのリチャード・カーペンターに会ってたりとか、あいつすごいカーペンターズオタクだったんだって。
あそうなんですか。
それであじゃあ君だって言ってすぐ決まった。
それご存知だったの。
僕は知らなかった。ナギボーにそれ言われてじゃあいいよっていう話だったの。
へ、
あともう一曲何やるって言った時にネギボーがこれですかねって言って、これはねカーペンターズのようにしたいんだと。でしょ、僕はカーペンターズオタクですからって言い出してこれができた。
ネギさんのイメージちょっと違います
ね。ちょっと違いますよね。あんまり尖ってないしね。そうだから僕はそのネギボーの柔らかい感じがうまくこと作れたかなと思ってね、すごいこと。いやもうなんか僕はねこのありふれた奇跡はねいいメロディーかけたなと思って、結構自信になりましたねこの曲は。
なるほどね、カーペンターズが、
はい、僕なりのカーペンターズ、
でその後に探しさんが2曲あるわけで、
はい、
これはまあ探しさんだからっていう感じがある。
そうですね、探しはねもうやっぱり日本 の, あの大プロデューサー素晴らしいギタリスト、
はい、
アレンジャーなんかね本当に全部そつなくこなしてくれるんで、そつなくこなしてくれるってなんかあまり褒め言葉になってないけど、僕の思い描いたイメージを必ず超えてくれるんで、どこに置いても安心なんですよね。だからちょうどいいあの僕らが今回のアルバムの中で、あのちょっとした冒険してきた中をいい感じで戻してくれたりとか、探しの中でチャレンジしてくれたりとかね、この南平台っていうのはね、聞き慣れない言葉かもしれない。これ埼玉にいるとなかなか知らないんだけど、この僕は中目黒界隈に10年住んでないかのことがあって、恵比寿から中目黒までってちょっと隠れたおしゃれさがあるんだけど、この男の子と女の子は飲んだ後に、まあすっごい久しぶりに会って、でまだ離れたくないんですけども、中目黒まで行っちゃうともうバイバイになっちゃうんだけど、うろうろしてるうちに南平台まで来ちゃう。南平台の先に何があるかっていうと、丸山町ですからホテル街になっちゃうんで、だからなんかこの二人その辺でもそもそしてる感じの歌をしようと思って、これはもうまあ どこの街でもいいんですけど、なんかそのちょっとやけぼっくいに火がついちゃって、ちょっと悶々としてる男女を歌えたらなと思ったのがこれだったんですけど ね。
でもこのはっきりしようぜとその立ち直れば南平台のあのちょっとこうダンスっぽいファンクっぽい歌謡テイストみたいなのっていうのは、これあの AI に入れても出てきそうな感じがちょっと
どうだろう
ない
このサウンド感はね、
サウンド感、
でもやっぱり探しの例えばちょっとスティーリーダンに啓蒙、啓蒙してるところとかね、
そこまではね、
そういうなんか探しなりの遊び方が絶妙で、とっても良かったなと思います
。あのはっきりしようぜのギターとその南平台のギター違いますもんね。
そうね、これだって、あの南平台は探し君が弾いてくれてますから、ではっきりしようぜ僕が弾いてるのもあって、やっぱりね実力の差が出てますもうねむちゃくちゃやっぱりあいつ本当に何弾いても上手いし、しかもね早いんですよ。今回メイキングがついている、初回版もあるんですけど、そこに一曲一曲のレコーディング、の様子があるんですけど、南平台のレコーディングって、僕ら大抵1時から始めるんですけど、1時10分には終わってましたからね、ドラム撮りがそれあの映像の中に残ってて、これ、今回は南平台は パートごとに入れたの、はい、っていうのは探しのアレンジの中でもうできてたんだけど、じゃあこれはドラムはドラムで差し替えていこうと、はい、つまり、はい、そこまでは作った音源だったんですよね、それを生に差し替えていくときに、最初ドラムから始まったんだけど、終わったのが1時から始めて1時10分でしたからねで柿沼がベースの柿沼がもう終わりかよ、もうちょっと練習させろ俺にっていう話になったぐらいだった。
それ映像に残ってるんですか？残ってるそういうドキュメンタリーの珍しいですね。こんなに大変でしたっていうのが多いのに
そうそう
でアルバム の, あの後半ですね、はい、冒険王から7曲目が冒険王で始まっております、はいはい、これは、まあ、寺田さんが詩に入ってますもんね。
これはね、僕はもともと冒険王っていう言葉が、アルバムの中で出てきた時に、
はい、
実はこの曲は後で冒険王っていうタイトルがついたんですけど、はい、本当は、ね、今回のアルバムのサブテーマに、はい、年の数だけ楽しいっていうのを入れたんです
年の数だけ楽しい、
はい、それで
年を取れば取るほど楽しくなる。
でその、結構物忘れも含めて、
はい、
年食ってく楽しさみたいのをダーッと書いてたんですね。
あ、
そしてそれで寺田と作ってたんですけど、寺田そっちがいわゆる年寄りの冷や水編だったんですけど、メンバーからもうちょっとなんかこう誰もが楽しめるやつがいいんじゃないかと、年齢重ねた人だけじゃなくて僕みんなもうちょっと楽しめる曲がいいんじゃないかというと、はいはいはい、僕はそのあそうか、じゃあ僕らもそうだけど、みんなそれぞれの年代ごとに人生において冒険してるじゃないかって言って、はい、冒険をっていう括りにしたらうまいことまとまったっていう。
あ、先に年の数だけ楽しいがあったんだ。
そうなんですでそこからあんまりにも年寄り臭くなっちゃったんで社長からとかもうちょっとなって言って、で冒険王って言葉に置き換えたらおいいんじゃねえかっていう話になったんですけど、
本当にいろんなミュージシャンの名前だけじゃなくて、マネージャーの方だとか社長のも名前も出てくるっていう意味でもオールスターズでもあります
ねそうですね。では僕は人の力借りないと何もできないんですよ本当に。だからそういう作り方を今回したんで、もう一文にもなく人に意見を聞いて、で自分の作ったものを評価してもらってっていうように作ってた。
星屑冒険団ってことですもんね。
そうですもん
ね、でこの冒険王とですね、恋はドドンパでこれも面白かったけどこれがシガパパさんで、で冒険王とドドンパが添田さんでしょ、アレンジが、シンセの音違いますもんね。
そうなんですね、彼独特のね、やっぱりキーボーディストのとしての、はい、だから今回、ベーシスト の,、根岸隆宗、それでギタリストの佐橋義行、とキーボードの添田の音があって、やっぱりシンセに一番来るのは、添田君と、あと、J ウォークの杉田君も、
後にね出てきます
から、やってくれてますけど、だからそのなんかキーボードの音でスタルビらしさを出したりとか、あと恋はドドンパでは、これはさっきも言ったようにそのスタルビリスペクトを作ろうと思った時に、初期の作品を作りたいっていうのがあったんです、で以前だと、ミュージシャンは絶対新しいものをやりたがるから過去を否定しちゃうんだけど、それをあえてもうまんまファーストアルバムに入ってるような曲作ろうで僕はこれ書いて、でみんなに聞かせたら、結構本当にこれね10分ぐらいで書けてる曲なんでボツになると思ったのそしたらそしたらみんながこれ面白いねって言い出して、で馬場君がこれ歌詞はファーストアルバムのスタルビみたいな歌詞にしたいって言って、
なるほどね、
このタイトルでドドンパっていう言葉僕昔から使いたかったんで、もう早いうちにこれはドドンパっていうタイトルになってましたね。
最初は出てこなかったんだ、ドドンパは。
ドドンパ、そうそう、曲をできた時にドドンパっていう言葉が出てきて、でそこに馬場君の二人で一つっていうキーワードが載って、それでこの歌詞が全部出来上がった感じですかね。
なるほどね、でこのみんなでコーラスするっていうのもその時にあって、
これは最後のラララっていうのは、ウルトラスシュバイアが、星屑冒険王、わしょいでやってくれてたんで、
ウルトラスシュバイアっていうグループがあるんだ。
そうなんです、彼らね、すっごいいいバンドなんですよちょっと変わったバンドで、7人組でアカペラもやるし、ファンクもやるし、お笑いもやるっていうね、
それみたいじゃないですか
僕らよりもだから米米クラブとかのなんか要素が強いかもしれないね。とてもいいバンドなんです。それで彼らと知り合って、で今回コーラスに 読んでたんですけど、そのカラーに一曲はもったいないなと思って、はいはい、これなら歌えると思って、その最後のラララっていうのに一緒に入ってもらったりもあったんですよね、
なるほどね、うん、彼らのスタレビリスペクトの気持ちも入ってる
わけですね。あ、そう、それはね、すっごい強いっていうか、彼らね、スタレビメドレーとかを YouTube に上げてくれたりとか、はい、すごいよくできてるんですよ。
あ、
僕らだけじゃなくて、例えばミスチルのやつやったりとか、なんたって演奏うまいし、アカペラもできるくらいだから、本当にね、ちゃんと音楽やってるいいバンドなんで、早いうちに紹介したいなと思って、今回コーラスに来てもらいました。
なるほどね、スタレビの、 あのコンサートのツアー の、 そのオープニングで出たりするような時が、
これがね難しいんですけど、対バンではもう彼らともやってるし、
やって
るんだ、はい、今度、5月にも名古屋でもやるんですけど、やっぱりお客さんにとって前座がいるのって、ちょっと
確かにね、
ちょっと面倒くさい気持ちもあるじゃないですか、僕も
時間がもったいないみたい
な感じで、そうそう、だったらちゃんとした対バンでそれを売りにする方が彼らにとっていいのかなっていう、闇雲に紹介するよりは、僕は彼らの名前も同等にとって一緒にやる方が面白いかなと思ってるんですけどね、はい、
なるほどね、うん、コーラスがそのちょっとラジオボイスみたいな感じになったりするでしょ、
はい、あれはね、あれトーケンズのね、ライオンを寝ているののところからちょっと拾ってきたんですけども、はいはい、なんかアカペラをアカペラっぽくどうだってやるのは今回やめとこうみたいな、エフェクトでいいかなっていう感じだった、ちょっと自分たち的には遠慮した感じ、あんまりコーラスって聞かせるよりも、ここはもう何気なく、はい、本当鼻くそほじりながら聞いてくれる感じでもいいかなと思った。
この遠慮がドドンパっぽくも聞こえますけどね、
ですよね、
でこのオールスターっていうことで言うとですね、驚かされたのが、はい、このミステリーオブラブ、囚われないと乾いた朝でありまして、
はい、
手島さん、
はい、そうです
それから杉田さん、
J ボークのね、はい、
でまあ、杉田さんはJボークなわけでしょ、
はい、うん、
で手島さんとその柿沼さんと杉田さんは、うん、あれれのれなんでしょ、
そうです、僕のアマチュアのね盟友ですからね、はい、で今もずっと仲良くて、まあ同い年っていうのもあるんですけど、で手島君は手島君でずっと自分なりに歌詞書いてたんですけど、
でなんか今夜だけきっととか、
そうです、
銀座ネオンパラダイスとか、はい、シュガーお年頃って手島さんの詩なんですね、そうなんです、
はい、彼とアマチュアの頃からよく書いてたんですけど、どうもいまいちいいのが書けてなかったんですよ、ここんとこ、
ここんとこ、
はい、それで僕が
最初こんなにいいのにみたいな、
そうで僕が本来だからドドンパとかは彼と書くべきだったんでしょうけど、やっぱり手島君と書くと結果が見えちゃってたんで、これは馬場君の方が絶対面白いと思ったの
もあ
って、
ね、
はい、で手島とは長い付き合いだったんで、あいつが書いたことないようなやつをあえてチャレンジさせようと思って、
はい、
ミステリーオブラブ、これあんまり書かないだろうっていうようなことを一緒に手伝ってもらったんですけどね、
こういうロマンチックな、
うん、
でも手島さんは一緒に、まあ、メンバーの方とバンドやったりもしてるんでしょ、
はい、うん、ベースの柿沼のユニットで、
はい、
キーボードの、その J ボークの杉田君と柿沼君で、はい、ヒロシ&キーボーっていうのをやっててそのバックで手島君がドラムを叩いてたりするんですよ、
あ、
はい、でそのギターが、はい、今回の僕のこのアルバムで僕のバッキングをずっと弾いてくれる青木翔君っていう、
はい、
それもねオールスターズですね
あ、なるほどね、この乾いた朝をこう撮ってる時は根本さんはどんな風にご覧になってたんですか、
僕はね今回の、そう、本当に今武さんいいことを聞いてくださいました、僕は今回のアルバムをすごいどんどんどんどんなんて進められたのは、僕スタジオでずっと聞いてたんですよ、
あ、や
っぱりバッキングは
そういう、
青木翔君が弾いてくれてるんで、
はい、
僕はもうここでいいか悪いか、自分のイメージに合うかどうかだけをただただ聞いてただけだったんで、よしこれいけるとか、もう一回行こうとか、ここはこうした方がいいよねって、アレンジもその場で、もちろんネギ棒がやるときはネギ棒に相談して聞き直したりとかして、J ボークの杉田君の時もその乾いた朝も途中どんどん変えていけたっていうのもあったですね、
皆さんスタジオにいらっしゃってたんだ、
そうですね、
あ、
だからそういう状態でレコーディングやれたんで、なんか、進み方がとても早かった気がするんですけど、実は今ちょうど3月、来年 来月からツアー始まるんで、はい、リハーサルやってるんですけど、はい、譜面一応あるんですけど、その譜面がレコーディングの時に直したところまで書いてないんですよ。だからあれおかしいな、ここ譜面通りいかねえぞっていうのをね、自分なりに直したりとかしてるんですけど、それぐらいどんどんどんどん直しましたね。
でもそのあれれのねっていうのは、うん、このまあ45年目のスターダストリームにとってどういう存在なんですか、今。
あれこそ、アマチュア、キングオブアマチュア、僕にとってね、はい、やっぱアマチュア前として、つまり恐れもしなきゃ、はい、なんか自分たちが世界の真ん中にいるような気持ちでやってるわけですよ、はいはいはい、なんて言っていわゆる大会の清水、大会のカエルですからね、はい、いや大会じゃない、井の中のカエル本当にですから、大会を知らずな感じでいたんだけど、はい、なんかねあれが大切な気持ちなんです。その気持ちがなかったら音楽なんてできないから、そのあそこに行くとアマチュアまんま怖いもの知らずな自分がいて、はい、でも実際に僕は40年やってきて、はいはいはい、僕らなんかでこんなもこんな音楽業界の中でこの程度でしかないみたいなことも思い知るけど、はい、あそこがあるからこそいやいやまだまだ俺たちだってって思えるっていうかね、はいはいはい、それをなんか僕は今回活用したのかもしれないですね。
でそういうメンバーがやっぱりずっとそばで一緒に、まあ、それぞれ音楽やってるっていうことがね、そうですね、
うん、嬉しいですよね、ま
あ、とても大きいことですよね、
うん、僕のアマチュア時代の今もその僕ら熊谷でずっと音楽活動してましたけど、その時の仲間が、はい、ずっとね、いてくれるんですよ。それでねその中の、まあ、なんて言うんだろうね、一番僕らに世話してくださった、岡田清光さんという方が今年明けに亡くなっちゃって、
八木橋デパートの方、
そう、そこのライブハウスとかをやってくれた方なんですけど、でその方がね、名言残してたんですよ、遺言で。で手島くんが仲良かったんで、手島くんに遺言で残してたんだけど、手島は俺が亡くなったら、焼き場の人に、ミディアムレアでお願いしますって言っといてくれってかっこいいでしょ、かっこいいでしょ、なんかね、なんかその岡田さんってね、すっごいね、洒落た人だったんですけど、まず残念ながら亡くなってしまったけどね。
手島さんに残したんだ。
そうそうそう、一番仲良くしてたからね。
へえ。で手島さんが今回、まあ、このアルバムにここまで加わってるっていうのも、うん、やっぱり45年目っていう。
そうね、なんか当時は彼も言ってたけど、自分がプロになれない、慣れなかったことが、彼は大工さんやってたんですけど、今もやってますけど、はい、それを自分なりに葛藤もあったらしいんですよ、俺はプロになってなくてよかったのか、それとも、はい、なった方がよかったのかっていうのがあったみたいですけど、はい、こうやって実際もう40年経って60になっちゃったら、もうみんな一緒くたじゃないですか今も、
はいはい、
でやれる時はやれるし、別にプロだからあいつとはやらないとかも思わないし、実際に僕もいろんなとこ行って、当時の仲間と一緒にやってたりもするしね、はいはいはい、だからなんかその年齢こそがこういう自分たちの距離をまたうまいこと作ってくれたんだ、さっき言ったけど、はい、その年の数だけ楽しいっていうのはねその一つがこういうことなんじゃないかなと思った。
いやもう今までで一番早く曲が書けるっていうのもねそういう中の一つの楽しみでしょうから。
そうですね。
でアルバムの最後後半がですね、やっぱり会いたいよ、うん、根本さんの詞曲で、佐賀さんが編曲で、
はい、
You Can Change My Life愛が生まれた、根本さんの詞曲で添田さんのアレンジという、
はい、You Can Change My Life は、はい、K-POP の孫志業さんに、はい、提供した曲だったんです、はい、孫さんから、僕初めて歌詞まで一緒にお願いしますってオファーが来たんです。
あ、そうなんですか、
はい、それで、歌詞自信ねえなと思ったけど、あそうか、スタレビらしい曲って言われてんだったら俺の言葉でいいかと思ってやったら、すごく喜んでくださって、はいはいはい、何度かお会いしたことあるんですけど、ライブにも来てくださったりとか、あと2年3年前ぐらいに横浜でも一緒にやらせていただいたことがあったんですけど、はい、で僕も歌いたいなと思うぐらいな、孫さんの歌を聴いてて、すごくいい曲だったんですよ、僕が思った以上に。で今回じゃあ僕歌ってみようかなと思って最後に、はい、収録してみました。
でこの2曲ともですね、添田さん のオルガンがいいですね、
はい、いいね、はい、そうですね、はい、やっぱ添田が僕らの音楽の一番、今のね、今のこの40数年のスタレビの基盤を作ってくれ ってるわけで、はい、まあ、あとはコーラスで言えばあの岡崎君とね、はいはい、なんか本当安心してアルバム作りができて、はい、でしかも、うん、僕は今回のアルバムの中でもちろん前回で願いをやってくれた探しもそうだし、新しく加わってくれたネギ坊も、ババクもそうですけど、はい、その僕らの母体の中にいい刺激をこうどんどんどんどん、はい、あの落としてってくれたから、はいはいはい、それも楽しくやれた、一員でしょうね。
あ、ネギさんも初めて。
そうです、アルバム的って音楽的には、あ、僕はチャイチーズでは探しとね、一緒に組んでましたけど、こうやって組んだのは初めてでしたね。
なるほどね、はい、まあ、やっぱり会いたいようなコーラスは岡崎さんと添田さんですもんね。
はい、そうですね、もうあの二人がもう縦横無尽に何でもやってくれるんで、はい、僕にとっては本当スーパーサポートですね。
あ、はい、で You Can Change My Life のその添田さんが弾いてるあのクラビオーラっていう、
そうなんですよ、
不思議な音するなっていうの、これこういう楽器だったんですね。
これね、日本にね5台ぐらいしかないんですって。彼何気なく買って、あれってあのいわゆるなんて言うんだろうね、こう吹くんですよ、パイプになってて、だからなんだろうね、鍵盤の、
ね、なんか木製 の, あの鍵盤みたいな感じ。
そうなんですよ、ちょっとねあの言葉で言いづらいんですけど小あるじゃないですか、和楽器の小、小、はい、の音程が出るやつで、しかもそれを鍵盤でこう操れるのかな、これがいい音するんですよ。
笛みたいな音しますもんね。
そうで、これを入れたいって言って、僕はねその孫さんの孫シギョンさんのバージョンがとってもドラマティックだったんで、はい、同じように作りたくなかったから、できるだけシンプルにしようと思って、実は この感想も、はい、あのゆったりしたストリングスの音だけでいいんじゃないのって、はい、それで言ったら、カノさんちょっと僕にアイデアがあるんですけどって言って、一番最後にこの楽器持ってきて、しかもあの結構あのほっとくとあの音程がどんどん狂ってっちゃうやつそれを修理に出して持ってきて、もうワンテイクかな、これ確か、
スタジオからに持ってきたんだ。
そうで、それで
ちょっとこれにあったものを、
そうこれ試していいですかって言って、おそらくワンテイク目じゃないかな、それで、オッケーこれいいねって言って、そのまま、
彼もじゃあレコーディングに使ったのは初めての、
確かそうですね。はい、あの結構ピッチが難しい楽器なんで、すごくあのうまくやってくれましたね。
なるほどね、
トントン拍子、もう今はずっとお話しさせていただいたけど、本当一度たりとも滞ることなく走り出したらそのままノンストップでっていう感じでした
出来上がった星屑冒険を、
はい、
すごいですね
ね、こんなにこの年になってこんなにたくさん音楽をアルバムを作ってて、こんなストレートにできると思わなかったな。
思わなかった、うん、いや
だってこの気持ちで行くんだったら、次また作りたいって思いますもんだって。
曲があるわけですもんね。
う
ん、
そうそう、あと何曲かできるんだったらってね、それぐらいの気持ち初めてですね。もう大抵のアルバム作り終わると、あもう作りたくねえっていう感じになるのに、今回はね、あこんなんでいいんだったら次すぐ作れるなっていうくらいになった。
すごいですね。これは45年っていう節目をこういうふうに迎えられてるバンドを。
ね。
あんまりないでしょうね、
僕ね本当ね、ここあの10年はおかしいかな、自分で誘ったことの一つがこのぐらいのポジションでいる幸せ感、つまり例えば小田和正さんとか、はい、サザンオールスターズとかだと簡単にライブはできなくなっちゃうじゃないですか、やっぱりそれは動けば動いただけで、ね、お客さんも来るわけだけど、はい、僕らなんてどこでも行けるんですよ今も。でこの間ね、土佐清水っていう、はい、あの高知県の一番南の足、はい、足摺岬のあたりに、はい、去年行ったんですよ、はい、年末 10月11月かな、はい、11月、それで酒井優君のふるさとで、で遊びに来てくれて、前の日に飯食ったんですよ、であいつが最初に、カナさん土佐清水に来る人めったにいないんですよ会館ねいっぱいにならないんですよ、あの明日、あの半分入ってたらもうそれだけで超一流ですからってあいつ俺たちを慰めるかのように言ったけど酒、はい、井お前明日ソールドアウトしてんだよ俺たちってで本当に僕はびっくりしたけど、いつの間にかそうやってスターダスト、まあ、ね、1200人ぐらいね、そんな大きなホールじゃないけど、はい、でも、そのホールをちゃんと埋められるぐらいの存在になったんだ、はい、これはね すっごい嬉しいことじゃないですか。こうやってねどこでも行けるし、持ってば何でもできるぐらいのポジションって、本当にミュージシャンとしては幸せですよね。ずっと歌ってりゃいいんだもん。
確かにね、ずっと歌ってられる幸せってのがあるわけですもんね。
これがやりたくて僕はプロになったわけで、しかも恐ろしいことに定年ないんですよ。だから好きなだけ歌えるんです。こんな幸せなことないじゃないですか。
幸せのデビュー45年目であります、はいはい、星屑冒険王万歳、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。